こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ポストヒューマン誕生コンピュータが人類の知性を超えるときは、発明家で未来学者のレイ・カーツワイルが計算能力、人工知能、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーの進展を統合し、人類が技術的特異点へ向かう過程を論じた未来予測書である。現地は The Singularity is Near で単なる AI 解説ではなく技術進化の速度、人間の脳の理解、生命の延長、インダイと機械の融合までを一つの歴史的プロセスとして描く点に特徴がある。中心にあるのは、情報技術が指数関数的に発展し、やがて機械知能が人間の知性を超え、人間自身もその技術を取り込んで変容するという見取り図である。予測には大胆な仮説が含まれるが、AI 時代の社会、労働、教育倫理を考えるための参照軸として今なお大きな影響力を持つ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、収穫加速の法則が示す技術進化の指数関数的モデル。本書の土台にあるのは、カーツワイルが収穫加速の法則と呼ぶ考え方である。これは、技術進歩が直線的に積み上がるのではなく、ある技術が次の技術を生む基盤となり、発展速度そのものが加速していくというモデルである。彼は計算能力、記憶容量、通信、遺伝子解析などの分野を情報技術として捉え、価格性能比の改善が長期的に指数関数的な傾向を示すと考える。この見方では短期的な不況、研究停滞、特定製品の失敗は大きな流れを止める要因ではなく、より効率的な技術パラダイムへの移行過程と解釈される。重要なのは、未来予測を単なる直感や希望ではなく、過去の技術曲線から外装しようとする点である。ただしこの方法は物理的制約、社会制度、規制、需要の変化をどこまで織り込めるかという弱点も持つ。本書の説得力と論争性は、この指数関数的モデルをどこまで現実に適用できるかにかかっている。次に、人間並み AI の到達と脳のリバースエンジニアリング。カーツワイルは、人工知能が人間の知能に近づく鍵、単に計算機の高速化だけでなく、人間の脳を情報処理システムとして理解することに置く。脳の構造、ニューロンの働き、階層的な認識の仕組みを解析し、それを計算機上に再現できれば、機械は人間的な言語理解、学習、推論に近づくという発想である。本書では、脳のリバースエンジニアリングと計算資源の増大が合流することで、人間レベルの AI が現実的な目標になると論じられる。この議論の特徴は、知性を神秘的な性質としてではなく、十分に複雑な情報処理として扱う点にある。そのため、意識や主観的経験を計算で説明できるのかという哲学的問題も避けて通れない。現在の AI 研究の進展を踏まえると、言語処理や画像認識の飛躍は本書の方向性を一部裏付けたように見える一方、常識、身体性、価値判断を含む人間知性の全体を再現できるかは依然として未解決である。さらに GNR 革命が医療し、物質生産を再編するという構想、本書は AI だけでなく、遺伝子工学、ナノテクノロジー、ロボティクスを総称する GNR 革命を中心に据える。カーツワイルにとって、これらは別々の産業分野ではなく、情報を操作する技術として相互に結びつく。遺伝子工学は生命をプログラム可能な情報として扱い、ナノテクノロジーは物質を分子レベルで設計する可能性を開き、ロボティクスと AI は自律的な判断と作業を実行する。この3つが連動すれば、病気の治療、老化の抑制、身体機能の補完、資源制約の緩和が大きく進むというのが本書の見立てである。特に医療では、診断、創薬、細胞や組織の修復が情報処理の問題として扱われるようになり、人間の寿命感そのものが変わるとされる。ただし、この構想は技術的可能性と社会実装の間に大きな距離がある。安全性、費用、アクセスの公平性、悪用リスクは単に技術が発達すれば自動的に解決する問題ではない。そして、ポストヒューマンとは人間と機械の境界が薄れる状態である。邦題が示すポストヒューマンは、人間が機械に置き換えられるという単純な未来像ではない。本書で描かれるのは、人間が情報技術を近代と知性の内部に取り込み、従来の生物学的限界を超えていく状態である。脳とコンピュータの接続、仮想現実への没入、知覚や記憶の拡張、体機能の補強といった要素が重なり、人間は自然に与えられた能力だけで自己を定義しなくなる。ここで重要なのは、機械知能の発達が人間の終わりではなく、人間の能力増幅として位置づけられている点である。一方で、自己同一性の問題は深刻である。記憶や思考パターンを計算機に移せるとして、それは本人の継続なのか、精巧な複製なのかという問いが残る。また、拡張技術を利用できる人とできない人の格差も生じうる。本書は明るい可能性を強調するが、その可能性は人間とは何かという定義を根本から揺さぶる。最後に、 慎重な楽観論とリスク評価の緊張関係、カーツワイルの議論は基本的に楽観的である。技術は病気、貧困、知的制約を解決する方向に働き、人間は機械と競争するだけでなく、融合によって能力を拡張できると考える。しかし本社は危険を完全に無視しているわけではない。AI の暴走、バイオテクノロジーの悪用、ナノテクノロジーによる制御不能な被害、監視や権力集中など、強力な技術が持つリスクも議論の対象になる。特徴的なのは危険があるから開発を止めるという立場ではなく、リスク管理、倫理、制度設計を伴わせながら前進すべきだという慎重な楽観論である。この立場は、技術の利益を重視する読者には現実的に映る一方、社会的な不平等や政治的乱用を軽く見ていると感じる読者もいる。したがって本書を読む際には、予測の成否だけでなく、どのリスクが技術的に解決可能で、どのリスクが政治や文化の問題なのかを切り分ける視点が重要になる。結論として、本書は AI、未来社会、生命科学、テクノロジー倫理に関心を持つ読者に向いている。特に、生成 AI や自動化の現在だけでなく、その背後にある長期的な技術発展の見取り図を理解したいビジネスリーダー、研究者、教育関係者、政策担当者に有用である。実践的な利点は、個別技術を流行として追うのではなく、計算能力、データ、生命科学、機械知能が相互に加速する構造として考えられるようになる点にある。また、教育やキャリアの観点では、定型的な知識処理が自動化される時代に人間が何を学び、どの能力を伸ばすべきかを考える材料になる。類書と比べた際の独自性は AI 予測に限定せず、宇宙、進化、形成産、脳科学、医療、ナノテクノロジーを一つの大きな技術進化論として結びつけた射程の広さにある。予測の一部には議論の余地があり、楽観的すぎると批判される点も含めて、本書は未来を信じるための本ではなく、技術が人間の定義をどう変えるかを検討するための重要な論点集として読む価値がある。ご支援いただける場合は、レイ・カーツワイル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。